秘密。
83.4MHz をお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市役所1階のサテライトスタジオ、スタジオ君津にお越しの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。リラックスしてるじゃないですか。皆さん、緊張一番してるのは私かもしれません。さあ今日もスタジオ君津からお送りするこのキアオラ君津です。毎月第2と第4の火曜日に公開生放送しています。君津市からの情報や旬なお知らせ、そして君津市内で活躍をしているサークル活動の皆さんやいろいろな方々にご参加をいただいてこの番組を進めています。キアオラというのはこんにちはという意味合いがあります。皆さんとご一緒に今日も楽しい番組を過ごしていきたいと思っています。さて、週末からとても月が綺麗ですよね。中秋の名月と言われて、今年は全国各地で綺麗な月を多くの皆さんがご覧になったのではないかと思います。そして中秋の名月の後はいざよい月、そしていろんな月夜の名前がこう出てくるんですけれども、私はその中でいざよいという言葉が結構好きなんですね。少し遅れて出てくる、奥ゆかしさがあるということで、ためらうとか躊躇するという意味合いがあっていざよいというんだそうです。まさしく私のようではないかと勝手にご本と言ってる方もいらっしゃいますが、とっても素敵な言葉だなと思っています。さあそしてこの後はたちまち月、いまち月、ねまち月、それからふけまち月、加減、有明月、みそかの月というふうになるんだそうです。同じ一つの月もたくさんのこんな名前が付けられるなんて、日本は本当に素敵な国だなと改めて思いました。さあ今日のキアオラ君津なんですが、ギターアンサンブルダカーポの皆さんです。今日は10人フルメンバーが揃いました。一つのギターでこの間の演奏もなかなか素敵だったんですが、デュオそして合奏というのもなかなか素敵なんですよね。今日リハーサルでも素敵な音を聞かせていただきました。この後インフォメーションの後で皆さんの演奏をお聞きいただきたいと思います。さあそれでは今日もごゆっくりとお過ごしいただきましょう。まずこの後のコーナーは君津市からのお知らせ、かずさインフォメーション君津出張版です。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。この番組はマザー牧場や房総学友協会の皆さんの協力もいただいています。君津市では今年度から新しい総合計画がスタートしています。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでいきましょう。人が輝き幸せつなぐ君津。
3、2、1、GO。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティ、ファームジップ。さあとっておきの非日常体験を。
マザー牧場。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方においでいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、君津市環境保全課の武井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。武井さん、今日はどんな内容のお話ですか。
はい、今日は今月24日に君津市民文化ホールで開催する名水サミット in 君津についてお話ししたいと思います。
実は私もお手伝いさせていただくんですよね。
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この名水サミット、今年は君津で開催されるんですね。 どんなイベントなのかリスナーの皆さんに詳しくご説明ください。
はい、名水サミットは昭和の名水百選と平成の名水百選の素材する自治体で組織している協議会が水質環境の保全や啓発を目的として毎年全国各地で開催しているイベントです。君津市は平成20年に久留里地区の地下水が生きた水くるりとして平成の名水百選に選ばれていることから今回県内初となるサミットの開催に至りました。
千葉県内初の開催なんですよね。まあ、サミットって言いますと関係者しか参加できないようなイメージがあるんですが一般の方も参加できるんですよね。
はい、名水サミットは協議会による全国大会とシンポジウムで構成されていて全国大会は関係者しか参加できませんがシンポジウムには一般の方もご参加いただけます。申し込み不要で入場料も無料なので皆さんぜひ気軽にご参加ください。
シンポジウムはどんな内容ですか？
はい、シンポジウムは3つの講演とパネルディスカッションで構成されています。1つ目の講演は久留里地区の地下水が湧き出すメカニズムの紹介です。2つ目の講演は古くから地下水を利用するために用いられてきた上総掘りについての紹介です。3つ目の講演では水と密接に関わりがある長板中型相方染めという伝統技術について市内在住の相方染め作家の方にご紹介いただきます。
くるりの名水の存在は知っていても湧き出る仕組みやその活用方法について知る機会はなかなかないので興味深いですよね。パネルディスカッションの内容についても教えてください。
はい、パネルディスカッションでは市内で地下水を活用している日本酒やカラー栽培の関係者や久留里地区の代表の方に地下水との関わり方についてご紹介いただきます。このパネルディスカッションには石井市長も参加します。
石井市長も参加されるんですね。実はこのパネルディスカッションには私石村もコーディネーターとして参加をさせていただくことになっています。パネリストの方々と一緒に水の大切さについてしっかりと考えていきたいと思っています。
はい、当日はどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。来場者にはプレゼントも配布すると伺ったんですがどんなものをもらえるんですか？
はい、生きた水くるりを紹介する名水百選カードやペットボトルに入ったくるりの名水をプレゼントします。
名水百選カードは全国の名水の所在地で配布しているということなので各地の名水を巡ってカードを集めてみるのも楽しそうですね。それでは最後にラジオを聞いているリスナーに向けてメッセージをお願いいたします。
はい、普段私たちが当たり前のように使っている水は生きていく上で決して欠かすことのできない貴重な財産です。今回の名水サミットを通じて水の大切さを改めて見直すきっかけにしていただけたら嬉しいです。
ぜひ多くの方に参加していただきたいですね。武井さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
カズサインフォメーション君津をお届けいたしました。名水サミットぜひ皆さんにもご参加をいただきたいと思っています。さあ続いてのコーナーは合奏の魅力をお届けします。ダカーポの皆さんの演奏ということになります。今日は10名の皆さんにおいでいただいています。それではまずはこの曲からお届けいたしましょう。ダカーポの皆さんにどうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。さあ素敵でしたね。さあじゃあちょっと代表の方にお話を伺いましょう。ゆっくりで大丈夫ですよ。はい、今日はダカーポの代表の小西瑠璃子さんに今マイクを持っていただきました。
はい、皆様
は、はい、どうぞじゃあご挨拶されますか。
はい、
どうぞいいですよ。
こんにちは、ギターアンサンブルダカーオです。今日はありがとうございます。私たちは浪岡公民館の、土曜日ですね午後1時から4時まで、集まって練習をしています。で結成がですね、平成11年10月です。で 今まで、当たり前のようにみんなで集まってでこんにちは挨拶をしてで、合奏を楽しむっていうそういうことが、コロナ禍においてできなくなってしまって本当に仲間のありがたさっていうのをとっても感じている次第です。で演奏会もなかなか3年くらい、演奏する機会に恵まれなくてですね今回、こちらで、演奏させていただくということでとってもいいチャンスをいただけたなと思ってありがたく感謝しております。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、まだ続けていただいてもいいですか。大丈夫ですか。じゃあ私からちょっとお話を伺ってもいいですか。あ、はい、あマイクでどうぞ。はい、今日は10名の方においでいただいてるんですけど、はい、このギターの合奏はこう高音部と中音部そして低音部ということでこう3つのパートに分かれてるんですか。
そうです、
うん、
今ファースト3人、
はいはい、
でセカンドが4人、
はい、
でサードが3名ってことで、はい、で違うメロディーを弾くんですけども、はい、で一つのハーモニーを作っていくっていう感じですね。
やっぱりそこが醍醐味ですかね。合奏の
そうなんです。
そうなんですか。そうよく分かってくれたわねって今反応でしたけれどもやっぱりこう会った時にはやったっていう感じですか。
そうなんですね。もうとっても気持ちがいいんですね、うん、
はい、
はい、
小西さん以外もそう思ってらっしゃいますか。大丈夫、分かりました、よかった、はい、ということで、まあ、土曜日にレッスンをしていらっしゃる、はい、ということなんですね。10名様でずっとやってるんですか。
11名なんですけど、はい、先生こちらそうなんですけど、あともう一人部員がいるんですけども、
そうですか、
ちょっと都合で今日は来れませんでした。
さあ波岡公民館のサークルでということなんですが、今後小西さん何かやってみたいこと、はい、またコンサートの予定などがあったら教えてください。
はいはい、ありがとうございます。実はですね毎年定期演奏会っていうことを目標に練習に励んできたんですけど、はい、もう3年ぶりで今年の11月はちょっと取れなかったので会場を取れませんでしたので12月11日の日曜日ですね、日曜日の午後だいたい1時過ぎぐらいから定期演奏会ということで頑張って張り切って今練習しております。
はい、
柔軟曲か、
ええ、
はい、
すごいじゃないですか。
そうなんです。
うん、
でもなんかすごい気合が入るんですよね。
そうですか。
はいはい、
じゃあその12月の11日午後1時からということなんですが、
はい、
会場はどちらになるんですか。場所は、
はい、ありがとうございます。なめゆか公民館の集会室で行われます。
はい、
はい、
参加は自由ですか。皆さん見に行っていいんですね。
はい、はい、でコロナ禍のこの状況の中で、はい、どんな感じになるのかってちょっとわからないんですけども、もしかしましたら人数をちょっと、制限させていただいて演奏会を催すって定期演奏会をやるってことになるかもしれないんですけど、
はい、
具体的にはまだ12月11日がどんな感じになっているのかってちょっとわかりませんので、まあ、近くになりましたら具体的なものが出てくると思います。
わ、
はい、
かりました。
はい、
12月の11日に向けて皆さんも練習もしてらっしゃるし、はいはい、状況がねいい状況になると本当にいいですよね。
は
い、
本当にありがとうございます。
ね、波岡公民館 で、はい、コンサートをされるそうですので、はいはい、よろしければどうぞ皆さんお出かけ、状況を見てお出かけいただきたいと思います。はいはい、さあ合奏の楽しみということで会った時には本当に気持ちがいいのよねとおっしゃっている小西さんなんですが、
そうです
先ほど口笛ポルカを演奏していただきました。はいはい、2曲目何を演奏してくださいますか。
は
い、
小さな好みってビゼの曲なんですけども、はい、それを演奏させていただきます。
は
い、
今日は2曲のご出演でとても心が、はい、残ってしまうんですけれども、はい、この曲で皆さんとお別れをしたいと思います。
はいはい、
それではご準備をお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
波岡公民館のサークル、ダカーポの皆さん、2曲目の演奏は 小さな好み、こちらをお聞きいただきたいと思います。ではご来場の皆さんも大きな拍手で激励をお願いいたします。ギターアンサンブルダカーポの皆さんでした。本当に素敵な演奏ありがとうございました。続いてのコンサートは12月の11日に変更になさったということですね。私どものホームページでも11月でご案内をさせていただいているかと思うんですが、12月の11日ということで多くの皆さんにご参加をいただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。どうぞこれからもご活躍ください。
ここが聞きたい、君津防災虎の巻。
さあ今週も始まりました君津防災虎の巻。前回に引き続き危機管理課の星野さんに出演していただきます。星野さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
星野さん、先週の土曜日、君津市は総合防災訓練を実施したようですね。星野さんももちろん参加されたんですよね。
はい、私も危機管理課員として参加しました。
はい、
君津市は令和元年の台風災害や最近では新型コロナウイルス感染症の影響などもあり3年ぶりに実施できました。
はい、
地元の自主防災会や災害対策コーディネーターの方々、東京電力パワーグリッドや上総水道企業団の皆さんの協力をいただきながら実施することができました。参加された皆さんお疲れ様でした。防災訓練は1日で終わらず、自主防災会をはじめとする市民の皆さんには継続した訓練をお願いしたいと思います。危機管理課も訓練実施のお手伝いをさせていただきますので声をかけてください。
星野さん、今回のテーマは何ですか？
はい、今回のテーマも前回に続き地震発生時の行動について話をします。
はい、前回はシェイクアウト訓練で話を終わったんでしたね。
はい、そこで石村さん、
はい、
地震発生時に取る3つの行動を覚えていますか？
覚えてますよ星野さん。ドロップ、カバー、ホールドオンですよね。
素晴らしいですね。
やった。
その通りです、
はい、
まず低く頭を守り動かない、
はい、
この3つの行動が重要になります。地震が発生した時にどこにいたかで行動は多少変わりますが基本の行動は同じです。
では大きな揺れを感じた時のそれぞれの行動を教えていただけますか？
はい、まずは自宅で大きな揺れを感じたらテーブルやベッドの下などに隠れて身を守ります。そのような場所がない場合はクッションや座布団で頭を保護します。
はい、
料理中の場合火を消せるようであればすぐに火を消してください。大きな揺れが収まったらドアや窓を開けて逃げ道を確保します。
はい、
自宅から外に避難する場合エレベーターは使わずに避難をしてください。もしエレベーターに乗っていた時に揺れを感じたら自動的に最寄りの階で停止するので慌てないでください。
はい、
もし停止しなかったら全ての階のボタンを押して停止した階で外に出てください。
わかりました。エレベーターの中にいても星野さん、姿勢低く頭を守るってことは大切なんですよね。
はい、基本の行動です。スーパーなどで地震が発生した場合は店員や従業員の指示に従って行動してください。
はい、
では石村さん、
はい、
車を運転中の場合はどうしましょう？
今日だいぶ出演してしまいますが、はい、運転中の場合どうするか。そうですね、まず車路肩に止めます。そしてエンジンを停止して揺れが収まるまでは車から出ないで、やっぱりラジオで情報確保ですよかね。
はい、その通りですね。慌てずにゆっくりと道路の左側に停止するようにしましょう。
はい、
そして海岸や河口付近にいたときに大きな揺れにあったら直ちに高台や高い建物に逃げてください。
はい、
行動は慌てずに落ち着いて行動できるよう日頃から家族で防災について話をしたり避難する場所を決めておきましょう。
わかりました。
また懐中電灯や手袋などの非常持ち出し品を確認しておきましょう。
そうですね、備えあれば憂いなしですもんね。さあ星野さん、次回の出演も予定してらっしゃるんですか？
次回は虎の巻球次郎さんが出演します。
そう、球次郎さん登場ですね。どんな防災虎の巻が聞けるかとても楽しみです。 さあ星野さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここが聞きたい君津防災虎の巻をお届けいたしました。さあ君津市役所の1階サテライトスタジオスタジオ君津からお届けしているこのキアオラ君津、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは info@kazusafm.net です。カズサ FM のキアオラ君津宛てにお送りいただきたいと思います。さて次回の放送なんですが、ゲストはシャンソン友の会トレビアンの金田邦子さんと戸波真理子さんの歌声でお楽しみいただきます。伴奏は山垣美奈子さんです。ぜひ皆さんにも素敵な歌声をシャンソンをお聴きいただきたいと思っています。